はい、以後、オデッセイラジオ。このね、AI クロストークというのは、AI にね、いろいろ調べてまとめてもらった資料をもとに、AI 同士でね、自由にクロストークしてもらうという番組ですね。はい、ということで、先日、Netflix で公開された韓国映画、スンブについてね、お話をしてもらいましょう。さあ、ではどうぞ。
Netflix で配信が始まって、スンブ2人の騎士、日本でも静かに話題になってますよね。
なってますね。
今日はですね、あなたが共有してくれた分析レポートをちょっと見ながら、なぜこの映画がこう囲碁を知らない人にまで響いているのか、そのあたりを掘り下げていきたいなと。
はい、ぜひ。実在の棋士チョフニョンさんとイーチャンホさん、師弟であり、まあ、ライバルでもあるというその関係性を描いた作品ですよね。
そうですね。
レポートを読むと、単なる囲碁映画とかそういう枠には収まらない魅力があるんだなというのが見えてきますね。
まずレポートでも特に多くの人が触れているのが、主演のお二人、イ・ビョンホンさんとユアインさんの演技。
ああ、はいはい。
魂の応酬なんて言葉もありましたけど、セリフが少ない中でもあれだけの感情を伝える力っていうのは一体どこから来るんでしょうかね。
それはやっぱり視線とか息遣い、あとは指先の動き、そういう言葉にならない部分で内面を表現する映画ならではの力でしょうね。
なるほど。
特に囲碁って盤上は静かじゃないですか。だからこそ俳優さんのこう微細な表現が勝負の緊迫感とか心理的な駆け引きをすごく雄弁に語るんですよ。
立場に
ユーアインさんについては、まあいろいろと公開までに複雑な経緯がありましたけど、
ええ、
それでもレポートにあるようにやはりすごい俳優だと、演技力そのものが評価されている。これはある意味困難な状況が逆に役への没入感を高めたなんていう見方もできなくはないかもしれませんね。
そして物語の中心にある師弟のドラマ、ここですよね。やっぱり、
そこが大きいですね。
師匠が手織りにかけた弟子に、まあ負けてしまう、そこからまた立ち上がる、で弟子は偉大な師匠を超えていくと、
はい、
この構図って日本のスポーツ漫画とか時代劇なんかでもよく見られる感情移入しやすいテーマですけど、どうしてここまで普遍的に響くんでしょうか。
単に感傷的なだけじゃなくて、レポートにもあったように成長の過程での主張みたいな、こう模倣から独創へっていう普遍的なプロセスを象徴してるからかもしれませんね。
ああ、なるほど、主張ですか。
ええ、しかも実話がベースになっているっていうのがさらに重みを加えてるんですよ。寄付の裏にある生き様って表現もありましたけど。
はい、ありましたね。
師匠が抱くであろうその誇りと嫉妬と、でも愛情もあるみたいな、そのアンビバレントな感情、これは多くの人が自分の経験と重ね合わせやすいんじゃないでしょうか。
血のつながらない親子みたいな評価もあったりして、その深さが伺えますよね。
面白いなと思ったのが、レポートでも強調されていた点ですけど、囲碁を知らなくても楽しめるっていう声がすごく多いこと。
専門的な世界じゃないですか、囲碁って。なのにどうしてこんなに間口を広く保てたのか、やっぱり演出の力ですかね。
まさにそうだと思います。静寂とか、あの碁石のパチっていう音を効果的に使ったり。
音ですね。
あとは勝負どころでのカメラワークとか、囲碁を全然知らなくても状況の重要性とか心理状態がつかめるようにすごく工夫されてるんですよね。
なるほど。
ただまあ、レポートの一部にはやっぱりルールを知らないと勝負の細かいニュアンスまではちょっと分かりにくいんじゃないかっていう声もわずかですけどありましたね。
そうなんですね。その点はどう思われますか。
まあ確かにルールを知っていればより深くは理解できる、それはそうでしょう。でもこの映画がうまいのは、解説字幕とかだけに頼らないで対局地中の人の表情とか、
表情いい、
持ち時間のプレッシャーとか周りの人の反応とか、そういう演出全体で勝負のドラマ自体を描いている点なんですよ。これによって専門知識がなくてもなんとなくどっちが優勢なのかなとか、今どんな気持ちなのかなっていうのがこう直感的に伝わってくる、普遍的な人間ドラマとしてちゃんと成立させてるんですね。
それに加えて時代設定、1980年代から90年代、
はいはい、
これが特に日本のある世代にはすごくノスタルジックに響くっていう分析もありました。
ありましたね。当時の韓国の街並みとか生活の雰囲気、 これが日本の昭和の後期を知ってる層には単なる背景じゃなくて作品への没入感を深める結構大きな要素になってるみたいです。
へえ。
文化的な違いを超えて時代の空気感そのものが共感を呼んでるっていう面白い例かもしれないです。
ということは、整理するとまず普遍的な師弟関係のドラマがあって、
はい、
それから主演2人の言葉じゃない部分での卓越した演技、それに囲碁を知らなくても引き込まれる巧みな演出、
そうですね、
そしてノスタルジーを誘う時代背景、これらの要素がこう複合的に作用して日本での静かなでも確実な熱狂につながっていると、
そういうふうにまとめられると思いますね。あとまあ制作から公開までのあの紆余曲折も、
ああそうでしたね、
それが岸くも映画のテーマである勝負とか再起と重なって作品への特別な思い入れを生んでいるっていう側面ももしかしたらあるかもしれません。
なるほどな。
ネットフリックスみたいなプラットフォームでこういう骨太な人間ドラマが国境とか文化の壁を越えて共感を呼ぶっていうこと自体が現代のコンテンツの一つの可能性を示してるんじゃないでしょうか。
今回は映画寸武2人の騎士が日本で静かに支持されている理由をレポートから読み解いてみました。いやー、盤上の静かな戦いの中に本当に熱い人間ドラマが凝縮されてましたね。
そうですね、勝負の世界の厳しさだけじゃなくて人を育てるとか人が成長するっていうことの価値、そして、まあ、複雑な人間関係のあやみたいなものを深く感じさせてくれる作品でした。
最後にこれを聞いているあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。この映画は言葉以上に視線とか仕草で多くのことを語っていたよね。私たちの日常の中で言葉とかルールといったこう分かりやすい記号のその奥に隠れている本質とか感情を伝える力、それってどんな場面に潜んでいるでしょうか。ちょっと意識してみると面白い発見があるかもしれません。
はい、 AI クロストークいかがでしたでしょうか。中身はね、Google のディープリサーチに、まあ、映画の内容とか口コミ評判とかをまとめてもらって、それをね、やっぱり Google のノートブック LM に放り込んでね、対談にまとめてもらいました。ではでは。